ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス、井上真由美です。いやー、外すっごい雨。この雨の音も一緒に録音されているかな。もうバケツをひっくり返したように、今外は雨が降っておりますが、今日はちょっと、また面白い話をしてみたいと思います。果物ね、果物って私大好きなんですけど、まあ旬のものから旬じゃないものまで本当に好きで、果物はビタミンだとか食物繊維も豊富で体にいいって、なんとなく、思ってますね。私もそうなんですけど、でいいんですよ、とてもいいと思う。でも食べ方によってはちょっと事情が異なるんですね。肝臓に負担をかけてしまうっていうことを知ってましたか？そして、もう一つ、小さな小さな赤い実であるクコの実ってありますよね。杏仁豆腐とかの上にちょこんと乗っているそのクコの実のパワーというものをちょっと話してみたいなと思うんです。今夜は果物とクコの実と、そして肝臓、この3つを、つなぐ話をしていきたいと思います。その前提として、脂肪肝って聞いたことありますか？脂肪肝というのは、肝臓に中性脂肪がたまりすぎた状態のことを、言うんですよね。これお酒を飲まない方でも起こることが、分かってきて、日本ではなんかねすごいですよ、成人の、3人に1人に、脂肪肝があるのではないかという数字が出てきちゃってるんです。で、脂肪肝ってね、自覚症状がないわけですよ、ほとんど。なので健康診断で血液検査で肝臓の、値が数値で引っかかっちゃって、そこで初めて指摘されるっていうことも、多いのではないかなと思います。で、このね、脂肪肝のイメージってなんかメタボーなお腹がポコンと出た中年のおじさんみたいなイメージなかったですか？運動不足でアルコール大好きみたいな、ね。でね、その原因として確かに食べ過ぎ、運動不足、ストレス、とかって知られているんですけど、最近もう一つの原因が注目されています。それが果糖、果物の果に糖分の糖、果糖、これフルクトースって言うんですけどね、これの取りすぎなんですよ、脂肪肝の原因で。この果糖、フルクトースね、に含まれている糖分は、私たちがよく知るブドウ糖という糖がありますね。それとはね、ちょっと代謝の、方法というかルートが異なるんですね。で、ブドウ糖ってね、もうみんな知ってる、ね、全身の細胞でエネルギーとして使われますよね。もう脳はブドウ糖しかエネルギー源として使えない、とっても大事。それに対して果糖、フルクトースの方はほぼ肝臓だけで処理される糖なんですね。だからあまりに大量に取っちゃうと肝臓が処理しきれなくなって、余った果糖、 フルクトースは脂肪に変えられて、ね、肝臓に溜まっていってしまうんですよ。糖が脂肪に変わるなんてすごい仕組みですよね。これが果糖と脂肪肝の関係なんです。でもね、果物ってね、すっごい大事、ね、積極的に取りましょうっていう説もあります、ね、でここで大事なのは食べ方なんですね。いやもうすっごい雨なんですけど、これこのまま録音して大丈夫かな、私の声ちゃんと届いてるかな、すっごい雨ですね。はい、で、ちょっと戻りますね。そこで、食べ方ねが大事なんですよ。それが固体で食べるか、それとも液体で飲むか、要はジュースで飲むかっていう、ここねえらいこと違うんです。で、果物をそのまま食べるとき、私たちちゃんと噛みますね。で、皮とか果肉とかの、まあ、食物繊維豊富ですよね。それそのまま、固体で食べるときにはそのまま体に入ってくるわけです。で、食物繊維と一緒だと糖の吸収もゆっくりだから、血糖値の、ね、急激な上昇も、そしていきなり肝臓にすっごい量の糖が注ぎ込まれるなんていうことも減って穏やかになるんですよね。ところが液体、要はジュースにしてしまうと、まあ食物繊維は入ってませんね。で、糖だけがドッて入ってくるんですよ。まあね、コップ一杯のオレンジジュースってオレンジ4個分ぐらいの果糖が凝縮されているとも言われているんですよね。それを一気に飲むわけですから、まあ、普通できないですもんね。オレンジ4個分の、なんていうかな、オレンジを4個分のオレンジを固体で一気に飲むように食べるなんてことはできないわけですよね。だからこれって肝臓にとってはめちゃくちゃ意外な入り方、ね、かなりの負担になります。で、ね、スムージー、ね、健康のためにいいって言ってとても流行しましたね。これもね、要注意、ね、お野菜も一緒に入ることもちろんあると思うんですけど、やっぱりね、液体にするっていうことで吸収のスピードはやっぱりね早まっちゃうんですよね。まあ、ジュースと違ってね、食物繊維も一緒ではあるとはいえ、液体ってねやっぱりちょっと、果物や野菜の、まあ、本来の姿ではないわけですね。だからね、果物は悪くないですよ。ただ液体にしないでそのまま食べるということをやっぱりちょっと意識するといいかなと思うんです。たまにはいいと思いますよ。たまにはジュース飲みましょう。でもそれが習慣にならない、ね、ってことが大事かな。そしてまあ、今夜もう一つ話したかったことが、クコの実の話です、ね、クコの実って、中国ではね、もう何千年も前から漢方とか薬膳とかで使われてきた、まあこれもやっぱ果実ではあるんですよね。英語ではゴジベリーと呼ばれているあれです。ね。で、まあ、目にいいとか、疲れを取るとか、老化を防ぐとか、まあそんなね、肩書きでね、知られているクコの実なんですけど、これがね最近ね肝臓の脂肪を減らすという研究が出てきてるんです。このクコの実に、含まれているベタインという成分、 ね、このベタインっていうのが、まあ、アミノ酸の一種なんですけど、肝臓の細胞を守り、脂肪の代謝を助ける働きがあると言われているんです、ね、そして、ベタインって血管とか肝臓にダメージを与えるホモシステインという、まあ、これもタンパク質なんですけどね、これを無害化する、悪玉アミノ酸とか言われてるんですよ、このホモシステインってね、これを無害化する働きも持っていて、これも肝臓への負担を軽減させるという、理屈になっているわけです。なんかね、古くからね、人々が、経験と観察でなんか体にいいよなんて、感じて、残してきたものが現代の科学で少しずつね裏付けられていくエビデンスといいますか、ね、その積み重ねってやっぱいいですね、はい、で、クコノミってね、私はネットで取り寄せています、有機のクコノミで、売ってますね。で、それを、まあ、ヨーグルトに、混ぜたり、まあ、そのまま、おやつ感覚で、あれなんだったっけ、レーズン、ね、みたいに、ちょこちょこ食べるというか、まあ、だいたい1日15粒ぐらいですかね、甘みがあってね、まあ、食べやすいんじゃないかなと思います。で、そのままの形で食べるから食物繊維もしっかり取れますしね、この固体のまま食べるっていうのがやっぱりいいですね。ということで、果物はジュースじゃなくてそのまま楽しみましょう、自然なものは、より自然な形で取り入れるっていうことを意識する。それだけで肝臓への負担も随分違ってくるんじゃないかなと思いますね。こうやってね、自然界の知恵と現代のエビデンスが手を結んでいく、それは私たちが知ってまた、賢くなる、ね、なんか楽しいし心強いことですね。ということで、大雨を BGM に、お届けさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次のボイスレメディーでお会いしましょう。